暮らしやすい住居と温かな気持ち。森山南中学校1年小勝春。みんなが暮らしやすい家を作るのは難しいことだよね。これはおじがつぶやいた言葉です。去年祖母が家の階段から落ちて腰を圧迫骨折しました。その階段はとても急で、しかも手すりもなく危ない階段でした。私も以前同じ階段で滑って落ちかけたことがあります。祖父母の家は現在建て替えの計画が進んでいます。おじたちはみんなが暮らしやすい家を作るために相談している最中なのです。私は新しい家についてとても興味があります。なぜなら私の将来の夢は誰もが暮らしやすい住居を設計する建築士になることだからです。では誰もが暮らしやすい住居とはどのようなものでしょうか。例えば階段に手すりがあれば、上り下りの際体を支えることができます。また高齢者や大きな荷物を持っていて足元が見えていない人などには滑り止めがあると安心です。他にも階段の段数を増やすことによって段差を小さくすれば上り下りが楽になり安全です。階段以外でも段差はできるだけ小さい方がいいと思います。私はよく段差でつまずいてヒヤッとすることがあります。ですが高齢者や足を怪我している人はヒヤッとするだけでは済まないかもしれません。このようなことをすると事故防止につながり、より暮らしやすくなると思います。暮らしやすい住居は事故防止につながるだけではありません。例を挙げると、家の中の扉を開き戸から引き戸に変えることです。開き戸には扉を前後させるためのスペースが必要ですが、引き戸にはそのスペースがほとんど必要ないので、その分部屋を広く使うことができます。また、引き戸には風で急にバタンと扉が閉まらないので、音でびっくりすることも少なくなります。みんなが暮らしやすい住居について考えているときに、私はあることに気づきました。それは日常生活をより暮らしやすくするためには住居そのものを変えるだけではなく、人々の意識の持ち方も変える必要があるということです。ここに数センチの段差があり、高齢者が通ろうとしているとします。その時、その場所の段差をすぐになくして手すりをつけることは難しいですが、その時もし近くにいる人が、そこ段差ありますよ、気をつけてくださいねと声をかけたり手を差し伸べたりしたらどうでしょうか。そこを通る人は段差があることに気づき、そして声をかけられた人もお互いに温かい気持ちになるはずです。人を助け支えようとする優しい気持ちが特別なことではなく当たり前だと言える毎日になることを願っています。誰もが暮らしやすい生活を意識して今から私にできること、それは困っている人に気づき声をかけたり手伝ったりすることです。さらにコミュニケーション力をつけ、知らない人にでも手を差し伸べられる行動力を身につけることです。やったことのないことでも積極的にチャレンジしてたくさんの経験を積んでいこうと思います。最後に、皆さんの身の回りはどうですか。困っていそうな人はいませんか。危ない場所はありませんか。自分にとっては当たり前なことでも違う視点から見てみるとそうではないこともあります。誰もが暮らしやすいと実感できる住居や施設、周囲の人への温かな接し方について、皆さんも一緒に考えていきましょう。聞いてくださってありがとうございました。